Is this on?
聞こえますか？東京外国語大学の主催者の皆様、今回このような準備をしてくださいました。ありがとうございました。またスピーカーゲストを代表してお礼申し上げたいと思います。私もとりましても大変重要なイベントでありますし、皆様にとっても有意義なものであれば嬉しく思います。また今回このように招待くださったことを大変嬉しく思っております。非通常戦争については昨日もすでに話題に上りましたので、それ以上詳しくお話しする必要はないと思いますが、これは反乱、ゲリラ、テロ活動、そして国家の治安部隊のそれに対する対策、このような課題に対する対策、そして国外の介入もあります。これがさらに紛争に火をつけ、また平和構築側の努力もされるわけですが、このトピックについてお話ししたいと思います。特にどうやって民主国家が反乱分子に対応し、テログループに対応するかということ、そして非対照的な戦争、昨日話がありましたが、どのようにそのような戦争を行うのかということについて触れたいと思いますが、特に私が持ちます基準というのは、どの程度まで国家の対策がジュネーブ条約、また軍事面での戦時放棄に遵守しているのか、そして民主国家の対策が、危機、非常事態での司法制度を利用するのか、普通の平和時の司法と違う司法をどのように実施するのかということについて考察しております。経験からは、定量的な分析を過去20年25年行いまして、150の国家ぐらいを対象にさまざまな研究がされておりますけれども、国家を民主制度があるのかということで分離しております。また危機の度合いで分離しておりますけれども、その結果分かっていることは、すべての国家が平和時の通常の対応に修正を加えて、ある程度の非常事態の軍事面での対策を取ると、でこれがジュネーブ条約の基準から逸脱をある程度しております。民主国家というのは程度の差はあるかもしれませんが、非民主国家と同じぐらいの頻度でこのようなことをしております。これが基本的な所見としてまず申し上げたいことです。で第2に、私民主国家のみについて申し上げたいと思っております。私はアルジェリアの軍事政権国家がイスラムのチャレンジに対応したのか、あるいはインドネシアがどう対応したのか、東ティモールでどういう対応を取ったのか、あるいはボスニアの戦争でセルビアがどうしたのかということ、これは私は十分に研究していませんのでお話ししません。特に英国アメリカについて、またフランスなどにはある程度資料を持っておりますが、今日は十分にお話しする時間がないと思います。そこで どの程度逸脱するのか、どの程度遵守していないのかということは、この反乱を抑制するのにどれぐらい必要なのか、政治的な決着を行い安定した平和を構築するのにどれ程度の度合いが必要なのかということ次第です。市民に対してどれだけのダメージがあったのか、あるいは どれだけの死亡や破壊があったかということではなく、異なる民主国家が反乱に対してどういう対策を取っているかと、その対策方法から見ております。ある程度の逸脱が行われると、国家が失敗し無政府状態になり、軍属が台頭しカオスが起こる可能性があります。そうしますと不可能とは言えませんけれども、政治決着が困難になります。そして平和構築が何が起ころうと困難になります。またもう一方で他の判断対策の手段を取ると政治的な決着が実現する可能性が高くなりますし、国家の機能を平和構築時に維持しやすくなります。無政府状態カオスを作らずに実現できるという方法もあります。そこで政治的な決着、安定した平和、そして国家として機能すること、そうすることで、内乱や内戦反乱を抑制することで実現することが目的です。そこで、少し賛否両論があるかもしれません。意図的にこういうことを申し上げるんですが、もし民主国家が軍事的に勝利を収めると、しかも 100% 国家のテロを反乱側のテロに対して用いると、例えばアルジェリア独立戦争の時にフランスが取ったような方法を取りますと、その結果が何であろうと民主主義は実現できません。そしておそらく抑圧された社会、抑圧する政府ができます。そして次の世代、あるいはその次の10年後、別の反乱、別の反体制派が出て同じような暴力のサイクルが生まれてしまって、恒久的な和平というものは実現できません。しかしこれが重要かもしれませんが、もし民主国家、そして治安部隊が、こういうことはやらないんですけど、もし 100% 平和時の司法を導入し、そして 100% ジュネーブ条約を遵守すると反乱側が勝ってしまいます。そして反乱側が勝ちますと民族の浄化が行われ、民主国家のは実現できず、殺戮が起こり、中流階級は国外に逃れ、軍による支配、軍属による国家の支配が実現してしまいます。反乱側が勝ちますと。そしてもし 100% 完全に国際規約、つまり戦争時の民主国家側で平和時の法制度を使うとこのようになってしまいます。またもう一方で、ある程度ジュネーブ条約の規範から逸脱し、そして非常時の司法制度を導入すると、これは平和時の普通の司法制度と違うものなんですけど、そうするとある程度の人権侵害が起こりますし、平和時の基準から見ると侵害が起こるわけですが、その方が国家、すなわち民主国家としては反乱を封じ込める可能性が高くなります。そうすると政治的な決着の道が開きます。平和の可能性があります。と言いますのは、この、判断対策を取っているプロセスの中で国家は破壊されません。平和構築のプロセスの中で国家は破壊されずに済むからです。そうするとより安全な国家ができ、その後復興のための開発援助も受けられる可能性が残ります。 したがって介入の手段、民主国家の場合このような判断対策でどのような形で介入するのかが重要です。リスクが高い場合とリスクが低い場合があるからです。また政治決着をし安定した和平、そして効果として機能するかどうか、その手段によって違います。最後にいくつか提案を申し上げたいと思っています。このような暫定的な限定された国際法あるいは司法制度からの逸脱はどういう形であるべきかということについて最後に結論を申し上げたいと思いますし、その議論をしたいと思います。まあ、最悪の事態は判断対策を取る際には、無政府状態が起こってしまう、それが最悪の事態で、そうすると20年30年にわたってさらに暴力が続きます。今後ソマリアあるいはもっと短期的なものしたバグダッドの2003年から今までの状態を言えるかもしれません。今少し良くなっているかもしれませんが、またもう一つ私のアプローチで重要なのは、紛争和平プロセスというのは分離して考えることができないということです。和平プロセスは紛争時に並行して起こります。そして和平のプロセスの間、より多くの暴力、より多くの紛争も起こります。理想的な世界ではここに戦争があるとこれを割る、そうすると平和になると思うかもしれません。しかし現実の世界ではこれは全て同時に起こっています。和平のプロセスがあるとこれも暴力が繰り返す、外部からの介入などで並行して起こります。私のペーパーの中にはもっと具体的な例を挙げておりますけれども、例えば北アイルランドの英国の対策、あるいはアメリカのイラクのやアフガニスタンでのアメリカの介入などの例を挙げておりますけど、この2つの国について特に申し上げているのは、この国が何をやろうと常に一緒に行動をとっているからです。したがって世界で何が起こるかということに対する影響力が強いということです。また国際機構 NATO とか国連の平和維持活動、あるいはスペインがバスクでどうしているのか、どうしているかは詳しくは存じ上げませんけれども、こういった重要な国際的なアクターがいるので、特にこれらの国々を強調しております。また私のペーパーの3割については今日お話ししようと思っておりますが、残りの7割はウェブサイトを通して見ていただくことができます。 E メールでのアタッチメントとして添付としてお送りしております。このようなアイデアを今日は短い時間ですがお伝えしようとしております。で、次のスライドお願いします。一つ飛ばしましたが大丈夫です。少しここで申し上げたいんですが、国家対反乱分子では対称性あるいは相互性というものはありません。反乱分子というのはもっと力のある相手に対しての通常戦争で勝つことはできません。反乱分子というのは制服も着ていませんし、堂々と武器を持ち歩いているわけではありません。市民に依存して食料や資金や新兵をもらい、情報を治安部隊に関する情報をもらうわけです。そして砲撃から撤退して安全な場所に逃げ込むためにも支援が必要です。あるいは普通の国民の中に消えて隠れてしまいます。国民を説得して協力してもらうことができない場合は、脅したり強制し恐怖で協力してもらいます。で、反乱分子というのはよく多くの場合を見てみますと、反乱分子の方が政府の対反乱作戦よりもより多くの市民を殺してしまっています。いわゆる協力者とか裏切り者と呼ばれて殺されます。 しかし、ほとんどの場合は積極的に反乱分子を支援していない傍観者にしか過ぎません。しかし反乱分子はこういった人たちを治安部隊から離して、両者の間の協力が成り立たないようにしなければいけないわけです。こういった傍観者は他の人に対する警告として処刑される前に拷問を受けることもあります。市民にとっては非通常戦争というのは恐ろしいわけです。また非通常戦争というのは同時にプロの軍隊にはプロの軍隊と戦う訓練を受けていますので、軍隊にとっても混乱をもたらす経験となります。隠れた狙撃者とか地雷とか爆弾あるいは自爆テロなどによって殺し、そして市民の中に隠れる、あるいは市民を盾にして戦うわけです。あるいは信仰の場、病院、学校、一般人の家庭に隠れ、また武器の隠し場所あるいは避難場所として市民の家を利用します。そして市民に対する残虐行為があるわけです。それに対して保護しなければいけないという軍の兵士や将校は大きなプレッシャーを感じます。あらゆる手段で対策を取らなければならないというプレッシャーがあります。ですから草の根の戦闘員や将校にとっては戦時放棄は反乱分子を保護するのではないか、すなわちジュネーブ条約は反乱分子有利ではないかという現実的な感覚があるわけです。そしてもう一つ申し上げたいんですが、戦時放棄というのは専門の軍と戦う国家同士の戦いのために作られたものです。通常の平和時の司法というのは普通の犯罪の対策として作られたものです。で、今の議論はではどこまでこのような手段、つまり具体的な目的だけに作られたこういった手段をどの程度までこのような非通常戦争で使えるのかということです。もう5分しか残っていないです。まだ始まったばかりなのにどうすればいいか分かりません。本当にもう5分しか残ってないんですか。
だから彼が話し始めてからカウントされてます。
Excuse me?
You talk about unconventionality, so your time would also be unconventional.
Okay.
で、このペーパーでこの後何について書いてあるかと言いますと、反乱対策で重要なのは情報です。徹底した情報です。治安部隊は状況が分かりません。どこが敵なのか分かりません。で、唯一情報の入手ができる方法は国民から得るしかありません。で、国民は、フランスのある、反乱対策を取っている、将校から聞いたんですが、アルジェリア戦争についてですが、よく知られているあるゲリラを逮捕したときに、そしてその人が情報を引き出そうとしたときに、あなたのことは私は怖くない、あなたがせいぜい私を何年か投獄することしかできない、しかし情報を提供してしまうと私の仲間から喉をかきられてしまうと、家族も殺されてしまうと、だから話せないと言ったということでした。しかし情報を得るためには治安部隊に対するプレッシャーがあるわけです。 ジュネーブ条約から逸脱し、同時に正規の司法からも逸脱するプレッシャーがあります。で、全体の非常事態の司法制度というのはのが導入され、そしてそれが利用されます。限られたコントロールされた、また法的にも認められ、また司法によって監視された逸脱というのが違いを作ります。この判断分子が抑制されるかどうかということに関しましては、英国政府とが北アイルランドの判断を非常事態の司法を使って、また軍事的な対策で対応しました。で、その方法は私の考えではずっと良かったと思います。一時的に限られた形で逸脱をすると、そして最終的な政治的な決着をリスクにさらさない、安定した和平のプロセスも実現できます。ブッシュ政権が、そしてアメリカ軍がイラク、あるいはアフガニスタンで導入した対策というのは、将来の政治決着、安定した社会、国家の機能をリスクにさらすことになってしまいます。私のペーパーにも詳しくその事例を分析しております。つまり、どのように判断対策を取る際に英国のモデルを使った方がいい、ブッシュ政権がのモデルよりもその方がいいと私は論じております。ブッシュ政権は、共和党が次の選挙で負けるまで今の対策を続けると思います。しかし、そうするとアメリカの方法は変わると思いますが、時間が残念ながらかかってしまうと思います。結論ですが、事例を挙げて具体的に説明できなかったのは申し訳ないんですが、私が提案しているモデルというのは、ジュネーブ条約に飛びついて通常の刑事司法制度をすぐに取り入れなさいと言っているわけではありません。かつ同時に、これはもう使えない、テロや反乱が提供する現在の世界の状況にはこれが使えないと、捨てなさいというわけでもありません。基本として、理想としては必要です。我々が遵守し、そして平和な世界、理想的な世界では必要な規範です。しかし、もう一方では、本当に悪と言える反乱やテロの対策としては、一時的にこれらから逸脱する必要があります。それは限られた形で一時的に、また何らかの司法制度で監視をすると、行政府あるいは軍が内部で監視するのではなく、司法制度による監視の下でやる必要があります。そして判断対策を取り、抑圧することができれば、膠着状態ができ、政治的な決着に向かって全員が動機づけられます。そうすると、徐々に平和人の司法制度が復活します。そしてジュネーブ条約を遵守することもできます。私が申し上げているのは、現実主義者としてこの混乱した世界の中で何をやるべきかというと、限られた形で限定的に、一時的に、そしてかつ正当化できる逸脱をするわけです。逸脱する者は責任を持つと、国際世論に対して、また司法や立法府に対しても説明責任を持ってやるわけです。そうすることで、カオス、混乱、無政府状態を避けることができます。でないと、国民にとって最悪の事態になってしまいます。国にとっても最悪ですし、国際制度にとっても最悪の事態に陥ってしまいます。それを今日は避けなければいけないと主張したいと思います。そして、その 手段が今申し上げたような手段です。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございます。